はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング親がワクワクして生きようをテーマに、親業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は7月27日の日曜日です、この番組は記念すべき50回目のファンバスを購入させていただきました奈良県で夫婦で不動産賃貸業をしていますおかれもんです。バーニング親さんはスタイフきっかけで出会い、このスタイフからたくさんの親仲間ができました。私も毎日おかれもんチャンネルという名前でスタイフをやっております。これからもスタイフやセミナー、懇親会で不動産仲間を増やしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。バーニング親さん、リフレーム不動産キャンプがこれからさらなるご活躍、ご発展していくことを記念しております。バーニング親さんこと谷さん、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますのおかれもんさんご夫妻の提供でお送りいたします。本日までおかれもんさんありがとうございました。はい、いや一週間ね読み上げさせていただきましたけども、本当にいいですね。明日は花の都に、ね、登られるんでしょうか。いや本当ね、奥さんがいつもね妊娠されているにもかかわらず、一緒に活動されている姿に、なんかいや、まあね、こっちまで勇気もらいますね、これからまたよろしくお願いします。さあ唐突な日曜日の朝のライブやってますか。桃もさんおはようございます。今日の写真はキャンプ場ですか。素敵ですってね、はい被写体ですね。マウンテンさんおはようございます。見えます、桟橋に2人いますね。これマウンテン親さんですね、はい。いやちょっと今リビングから撮ってますよ。もし起きた人いたら参加してくださいということで、今日はね三重県の鳥羽市の方にやってきておりますが、なんていう名前やったっけな、漁師の隠れ家アンカーやったっけな。いい場所ですね。家族ね、34人までね貸し切りで泊まれる場所なんですよ。確か20人以上からやったら貸し切れるんじゃなかったかなって思うんですけど、はい。夜も長かったね。多分僕まだ12時超えてちょっとぐらいで、先に休みましたけど、その時間帯でも子供たちまだ走り回ってましたもんね。っていうね、そんな一日をもう過ごしてましたけども、山丸くんたちはね残念だったって、いや残念っていう言葉使いたくないな、これあるべくしてなったっていうね。昨日の夜のライブをよかったら聞いてあげてくださいっていう感じですけどね、ほんとね、なんすかね、なんか熱が出るっていうのは必然じゃないですか、あるじゃないですか。子供らのイベントやってたらもうね、仕方ない、そんなことはもうだって雨が降るのと同じぐらいに避けては通れないことですから。それでもってね、なんか子供の成長をね感じられたっていう話してましたけど、お友達に移しちゃいけないからさ、お家でゆっくりしようよって、優しいな、そんなことに気づけたっていうのもね、熱出したからやんかって、だからね、行きたい店に行けへんかったとか、せっかく時間かけてきたのに、うわここのお店定休日やったんかいとかね、そんなことありますけど、いやそれでまた行きたい気持ちが増して、次とかねもう一回リベンジしようって来れた時にはまたその喜びもひとしおっていうことがありますから、そのために次また楽しむことができるからこそ今回のこの出来事が起こったんじゃないかなっていうね、そんな捉え方もできるでしょうと。いやいいっすね、なんかもうそういうのも含めて思い出じゃないですか。あの時来れへんかったなっていうことも思い出じゃないですか。だからそういうこと楽しんでいきたいなって思ってますね、はい。うちの子供はね、まだね、薬爆睡もしてますけども、いや妻もだいぶ体調良くなったんじゃないかなって思ってまして、はい、今日もまた何しようかなっていうのをね、ある程度こうみんなで話して、石取りに行ってきます。ストーンハンターね、トバ、こっから今泊まってる場所からね20分かからないぐらいで行けるみたいなので、 そこで11時にチェックアウトしたら向かってみんなで衣装ってこようかななんてそんな計画をしてて、まあそこで一段落すればみんなでできればね全員でね一つのテーブル囲んで、でも難しいからさすがに30人ってなったらどうなんでしょう、ちょっとテーブル囲ってみんなでご飯食べて、でまあ半日ぐらいかな今日はね、子供らもあんだけ夜更かししたら、今日も帰りの車爆睡ちゃうかなと思うので、そんな一日を過ごしてこようかななんて思っております。皆さんも良い週末をお過ごしくださいませ。ということで本日の本題はマジで何も決めてねえからこの勢いで雑談、そんなテーマでお話をさせていただこうかなと思ってます。いやテーマじゃねえね、いやもう今日ゆっくり行こうかなって思ってます。ライブですもん、でこんなんほら唐突にやったってね、もももさんとマウンテンオヤさんだけですからいや今日は何時に始まるんでしょうね朝がね、っていうゆるーくもう鳥羽の海沿いからお送りさせていただこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。7月の31日ですね、もう言うてて今週の木曜日です。こちら京都の方で開催いたしますが、もともと僕の事務所の方でって言ってたんですけども、人数がね10人超えてくるとちょっとさすがに厳しいので会議室お借りしました。そちらの方でですね、私バーニング大家と天野慎吾氏、この2人がですね、小野 P さんと現在サラリーマン大家さんされていますが、この直近1年以内に購入された物件の、寸評していただきたいっていうね、査定っていう、そんな値段の付け方動向ではないですけども、購入するときにどういうふうなところに気をつけていったとか、で持っている間はどんなふうに気をつけて運営しているだとか、でさらには売却の時はこんな値段で売れたらいいなと思ってるけど、いやその考え方甘いんじゃねえかみたいなことについてですね、僕たち、プロというのはあれですけど、少し経験としては先を言ってるかなという、人間から見た、このポイントっていうんですかね、そのあたりをしっかりお話ししていこうと思ってますので、これ聞かれる方は自分見るときそういうところを見落としてたなっていうことが学べるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも現地の方お越しいただけたらと思っております。アーカイブ動画もう1ヶ月間配信していきますので、そちらも、検討なさってみてください。あと午前中はね、グループコンサルという形で、それこそ僕の事務所の方で、みんなでねこの直近の報告会なんかもやりますので、そこからランチして、午後合流しようと思ってます。まだ2枠余ってますんで、そちらの方も検討なさってみてください。そして8月の2日の土曜日ですね、こちら大阪で勉強会やります。火災保険のリテラシーを高めていこうぜっていうね、この勉強会なんですが、これは本当に今から始められている方とかね、絶対聞いておいてほしい内容になります。火災保険ね、うまく活用なさったらね、そこの自己資金の部分を補うことができるというか、逆にここ知らなかったら大きな突発的な事故が起きた時にも自己資金で賄わなきゃいけないことになってしまいますから、いやこれ今お金こんだけ出ていくのは厳しいぜっていうことの知識、知っているか知らないかの世界なので、ぜひとも現地受講でですね、勉強していきましょう。そんな回でございます。1ヶ月間のアーカイブ動画の配信もありますので、よろしくご検討のほどよろしくお願いいたします。で、8月の3日日曜日は札幌の方で、無料の勉強会セミナー、やります。玉地さん、安住先生、そして私バーニングオヤと、いうことなので、無料で書籍も一冊いただけますよ。札幌の方、北海道の方はぜひともお越しくださいませ。最後ね、9月13、14日のこの2日間においては熊本合宿ということで、僕と同い年ですね、ガングロ大家さん、に登壇していただきます。セミナーと民泊にも泊めていただき、かつ、翌日には、徳ちゃんさんの新築物件も見せていただこうと、そんな目白押しの企画になっておりますので、もう今週中には、出していこうかなと思ってますので、日程開けておいていただいて、飛行機なり新幹線なりそういった交通手段は、確保しておいてほしいですっていう、そんなお知らせでございます。よろしくお願いいたします。では本題いきましょうかって言ってももうね、ゆるりとやっていきますけどね、もももさんが、いやこの景色にめっちゃ癒されますねって、そうなんですよ、ここね本当に今目の前なんですけど、さっきもね桟橋からねマウンテンさんがね、あのパンをポロポロってこうやってたら、フグみたいなちっちゃい魚寄ってきてました。で網で 取ろうかな、あでもちょっと沈んでいって届かへんなみたいな感じでやってましたけどね、うん、早起きですね言うたら子供に起こされました。いやいやいや、昨日めっちゃ夜遅くまで起きてたよ、俺より遅かったのに朝は早いんだな。子供の体力ってすごいっすね。皆さん今までこう行かれたところで思い出に残ってたところってありますか？なんか僕ちっちゃい時ね、あんまりね、こう、実を言うと旅行とか、そういう宿泊とか、宿泊まりに行ってみたいなことってあんまなかったんですけど、まあ、大人になってからかな、なんか自分たちが子供たちと一緒に遊びに行くっていうことが多かったのは、なんかガリバー旅行村っていうのがあって、それ名前的にもすごい覚えてると、何だったかな、奈良健康ランドもなんか行ってて覚えてるんですけど、ただその行って覚えてるのは、僕はもう足を滑らせてお風呂場の角で頭打って、結局3針縫うっていうね、大怪我を5歳の時にしてるんですけどね、そんな怪我の思い出かいって感じありますけど、いやでもなんか本当ちょっとのことですけど、やっぱり特別なことってすごい記憶に残っているっていうか、親父と一緒に釣り行ったことだったりとかね、タチウオ釣りとかって朝の3時ぐらいとか、もっと早かったっけな、やっぱり数少ないけど普段と全然違うことってめっちゃ記憶に残るじゃないですか。今日もね、寝てる時にね、ベッドあったんですけど、まあ、横に和室もついてて、一番ちょっと広いお部屋をうちは使わせてもらったんですが、まあ布団敷くときに普通にね、和室の人にところにね、あの寝かしたら、まあベッドやとちょっとほら、子供って転がり落ちたり寝相がすごいですから、落ちちゃうんで、下のね4歳長女と1歳次女ちゃんはそっちの方に寝かしたんですけど、うちの長男、まあその横に普通に寝りゃいいものね、あのベッドの間に布団敷いて、いや最初ね、そっちに子供がね、下の子寝たらね、あの転がり落ちた時にそっちにちゃんと受けられるようにと思って間に引いといたんですけど、わざわざそこ寝る言うて、いやでも狭いぞお前って言ったんですけど、いやこれが楽しいって言って、ここでいいわ、何回も何回も狭苦しそうなところで願い言ってましたわ、夜中目覚めた時も。いうこととか、なんかこうリビングにあえて今日は寝ようかみたいな、そういうこととかってめっちゃ覚えてません？もう寝室じゃなくて今日はみんなでリビングに布団敷いて寝ようかみたいなこととか、なんか嬉しいんですよね。特別でもなんでもないっていうか、なんか子供におもちゃ買ってあげようとかって、いいものをね、なんかあえて選んだりとか、なんかプレゼントでね渡すのにすごいブランド物のやつあげたりとかね、気遣ったりすることありますけど、意外となんでもないような、ほんまにペットボトルに水ちょっと入れただけのやつを振って遊ぶとか、赤ちゃんとかでもそうやけどね、昨日も卓球台でみんなでワイワイこう子供ら遊んでましたけど、どうってことないようなことがただただ楽しかったりするじゃないですか、夜中もなんかやってたのはもうかくれんぼしてましたよいろんな部屋入ったりとかして、大人も一緒ちゃうかなって思うんですよね、特別でも何でもないようなことというか、そうわざわざお金払ってなんかいいとこ行ってとか、いい食事してとかね、そういう楽しみ方ももちろんあるとは思うんですけど、なんか僕は本当に今までねお付き合いしてきたこう人間関係だったりとか、なんか周りの環境を変えたらそこが上がっていくっていう話あるじゃないですか。それももちろんやと思うんですよ、だけどやっぱりなんかさ、同じステージのさ人間とさ一緒にまあ上がっていくっていうか、その向上して成長してっていうことが必須ではないとも思うんです。ただ本当に今の時間を大切に過ごしたいなっていうことも僕は楽しんでいきたいですね、今の関係性だったりとか一緒に思い出作っていったりとか、本当ちょっとしたことですけど子供の成長を一緒に見守れたりとかね、今日もその石取りに行ったりとかもしますけど、誰かのこう提案だったり、こんなとこ面白そうやでっていう話を聞いて、うわそこめっちゃ良さそうやんとか、なんかそういうさ、いろんなさみんなの良さげなところに行って一緒に思い出作ってっていう、結局ね記憶の積み重ねですからね、本当に。チックさんが来られた、おはようございます。今日はもう朝活ライブっつってね、特別編です。日曜日の朝から海沿いで、やってますけども、空が綺麗やし、山が緑色やし、船とかも朝から活動してる人がいるんやなっていうのを見るだけで、 いや世界ってめちゃめちゃ広いよな、自分だけの世界ちゃうな、なんかふとこう俯瞰して見ることができるというか、毎日毎日やっぱ同じことを繰り返してね、仕事してね、朝起きてね、行ってね、職場でね、なんか理不尽な人間関係やったりとか、うわもうこんなこと意味あんのかなって仕事にこう囚われたりとかいうこともありますけど、ふとこう見たら、ああなんか俺って生きてるんやなみたいな、そんな感じになるっていうかね。旅しましょう、もういろんな世界見に行きましょう、ほんと一回きりの人生ですもんね。辛いこともいっぱいあるかもしれないけど、それがあるから楽しさって映えますよね。日々の日常があるからこそ特別な日常が映えるよっていうことですよ、そう考えたら、あ今毎日こうやって過ごしていることとか、あ子供が熱出しちゃって予定通り行かへんなっていうこととか、で先輩上司からのこんな嫌味を言われてて、うわきついな苦しいな、なんじゃこいつって思ってることも、うわありがとう、こういうことしてくれるおかげで特別がまた映えますわって思えるじゃないですか。キラキラ輝いてくるぜ、ね、キラキラ生きていこうぜって言ってるけど、それも心の底から言ってる話ですよ。こんなね日曜日のね朝の6時半から唐突にやったって聞きに来てくださる方がいらっしゃったりして、いやそういうことですらね特別を感じられるんで、日々の日常の辛いことしんどいことっていうのはそんな特別を生えさせてくれる、そんなスパイスですよ、ね、スパイスのないそんな料理は味気ないじゃないですか。あそうか、これもうスパイスだって思って日々、ね、上向いて上向いて過ごしていけるんじゃないかなって、そんなことを思いましたんで、よかったらまた今日はね多分ね週末なんで皆さん予定もいろいろ終わりやとは思いますけど、また毎日が始まったらそういう風に思ってください。2ヶ月先ぐらいにねなんか楽しい思い出、予定を入れるとすごく活力ある毎日を過ごせるっていうのは波のニーノさんが過去におっしゃってたと思うので、そういうことで埋め尽くしていけたらいいなって思いました。そんな今日はただの雑談の回でございました。まあ、日々を輝かせるためのしんどいこともスパイスになるよ、そんなテーマでお話をさせてもらいました。リノエットさんもおはようございます。昨日の夜も聞きに来てくださってありがとうございます。はい、ほんまね、あの昨日のも夜にキャンプファイヤーみたいな感じで焚き火してたんですけど、パチパチやってる、そこで放送も撮っちゃおうかなと思ってたんですけど、思いのほか眠かったです。テンション上がりきらへんなと思ったんで、朝にマジで何も考えずポチッとリビングで押しましたが、結局誰も起きてこなかったですね。はい。よし、じゃあ今日もね、もうだいぶ目も僕も覚めてきたんで、楽しんでいきますよ。はい。じゃあそんなわけで今日も聞きに来てくださった方ありがとうございました。もうアーカイブでもね、ゆるりとまたやっていきたいとも思っておりますし、ちょっとね、からくり岩さんの YouTube も力入れますかみたいなそんな話もしましたけども、はい。これからもどんどんどんどんいろんなことチャレンジしていこうと思ってますので、改めて今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。